それではお電話にてお話を伺います。豊田小学校柿崎寿二校長先生です。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
早速ですが先生、今月1日に、はい、横浜の私立学校では段階的に学校が再開しました。はい、豊田小学校の様子というのは先生から見ていかがですか？
そうですね、ちょうど今週からですね、
はい、
子どもたちが全員ですね、午前中に、登校してくると。
お、
実はそれまでの2週間はですね、クラスを大きく2つに分けて、
はい、
午前と午後、先生にしてみれば2回授業を行う、今本当に分散登校という形を取ってたんですね。
はい、
でそういうこともあって、今日から子どもたちがみんなで一つの教室でですね、集い合うことができるということで非常に楽しみにしてたようです。そんな様子なんかもですね、見ていて分かりますね。
なるほど。
同じように職員の方もですね、
はい、
みんなに顔が合わせられると、その楽しさの中で、でも感染拡大のことも気をつけていきながらですね、今一つ一つ新たな学校生活を始めればいいかなと考えているところですね。
なるほど。学校の様子をお知らせいただいてありがとうございます。
はい、
早速ですが今回この思いやりの山がこの紙芝居の動画配信が始まりました。まずは思いやりの山とはどんなお話なのか、まだ聞いたことないという方に簡単に教えていただいてもいいですか？
あ、はい。意地悪な狐が主人公となる、多くの動物たちが住んでいる山が舞台なんですね。そんな中、大きな山火事が、でも向こうの山に逃げたくても渡れる橋がない、
はい、
深い谷間が遮っているんです。その時意地悪な狐が自分の体を橋にして全ての動物たちを逃がしますが、ついに力尽きて谷底に落ちていきます。助かった動物たちは狐を探しに谷底で横たわっていた狐を見つけます。すると狐がなんとお地蔵さんに変身。実は狐は本当の優しさ勇気を教えるためのお地蔵だったというお話なんですね。
あらすじ分かりやすく教えていただきました。この思いやりの山のお話を作られたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
最初は今から5年前、前任校での町会での校長講話での創作話として始まりました。
はい、
いじめを作り出さない学校づくり、や自分や友達の幸せを一緒になって願える子どもたちに大きく育ってほしい、そのために何とか子どもたちの心に響く話ができないだろうか、それもそのお話で小学校だけではなくて、
はい、
近隣の保育園、幼稚園、中学校、保護者、地域と一体となって何ができたいだろうかと、考え思案しておりました。
はい、
そうして出来上がった創作話がこの思いやりの山だったんです。
今までは特に紙芝居として演じられてきたんですよね？
そうなんですね、紙芝居で読み聞かせをさせていただいたり、
はい、
私が読み聞かせをしたり、あるいは小学、特に5年生がですね、
はい、
幼稚園、近隣の保育園、幼稚園の年長さんのところに行って読み聞かせをしたり行ってきました。
今回これが動画となったわけですが、どうして動画にしようと思ったんでしょうか？
やはり今回の新型コロナウイルスの感染が拡大していく中で、こうした今だからこそこの思いやりの山で社会に希望と勇気を届けることができないだろうか、そういった思いからですね、この思いやりの山に関わってくださった人たちに声をかけました。中でも特に元 FM 戸塚の現在フリーナレーターの吉川雅子さんがこの動画配信において即力を貸していただいて、
はい、
それも並々ならぬご尽力をいただいて出来上がったのが今回の動画なんですね。
なるほど。 もともとはこの学校からいじめをなくそうという思いで作られたものだったんですが、この状況にも通じるものがあると考えられたわけですね。
そうなんですね。
これまでの、そして動画化してからでも構いません、周りの方の反応を教えてください。
子どもたちは分散登校という形を取ってましたので、はい、10人分に話が聞けないんですね。でも見たよとかね、そういった声は子どもたちからもらいました。でここで紹介させていただきたいのは、はい、地域の方たち、からの方がですね、メール等でですね声いただいたんですね。特に地域の連合会長さんからのコメントなんですけど、
はい、
ちょっと長めなんですが紹介させてもらってもいいですか。
はい、お願いいたします。
思いやりの山の動画を YouTube で拝見させていただきました。なんと温かみのある優しさが心の底から自発的に込み上げてくる気持ちになりました。街から人の姿が消え、子どもたちなど多くの人が不慣れな巣ごもり生活を強いられている人たち、また医療従事者、配達員、介護スタッフ、スーパー店員、清掃員など私たちの暮らしを守るためにコロナ感染リスクに脅かされながらも大忙しで働き続けている人たち、子どもたちから大人、おじいちゃん、おばあちゃんにまで幅広い世代に励み、希望、勇気を与える作品と思います。政治など国内でも世界でも何かと対立を煽るような、そして批判の応酬、差別などが報道されており、残念な主張、行動が多すぎますね。協力、支え合い、助け合いはちょっとしたことでも良いので、誰でもできるものと考えています。世界中の人々が思いやりの山の気持ちになってコロナと向き合い、安心して心豊かに暮らせるようになりたいものです。ありがとうございました。くれぐれも心身ともにお体を大切にしてください。こんなメールいただきました。本当に嬉しかったですね。
なるほど。地域の皆さんにも本当に思いやりの山のそのストーリーから与えるメッセージというのが伝わっているのが分かりますね。
ありがとうございます。でもう一人紹介させていただきたい方いらっしゃるんですね。
はい、
これ区の社会福祉協議会会長さんからのコメントなんですね。
はい、
その一部なんですけれども、その方からは内容、絵、朗読、すべて温かく小学生はもとより幼稚園の子どもたち、そしてケアプラザに見えるお年寄りの方たち、きっと私と同じにほっこりと温かな気持ちになられるのではないかと思います。そうした方まで見ていただきたいなと思いました。お母様にも見ていただきたいですとありました。本当にこの動画、一人でも多くの方々に見ていただければなと思っています。
ありがとうございます。ではこの動画、思いやりの山、どうすれば見ることができるでしょうか。
YouTube で発信していますので、
はい、
動画思いやりの山で検索していただければ見つかると思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん YouTube にて検索してみてください。最後にこのラジオを聞いている皆様にぜひ一言メッセージをお願いします。
はい、今長期化するコロナ禍の中で人と人との距離を取ることが求められています。そうした中でこそ人と人とのつながり、社会とのつながりが本当に大切なことのように思います。今回この思いやりの山の動画配信を通して、お互いがお互いを支え励まし合えるような社会を作る、その駆け足の一助になればとも思っております。今日は大変にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。お話を伺ったのは豊田小学校柿崎樹児校長先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。